こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新約聖書新改訳2017は、新日本聖書刊行会による日本語聖書新改訳の全面改訂版から新約聖書書を単独で収めた電子書籍である。新改訳は福音主義的な聖書理解を背景に、ギリシア語原点の表現や文の構造をできるだけ読み取れる形で日本語に移すことを重視してきた。本書はその基本方針を維持しつつ、2017年の大改訂で現代の読者にとって不自然になった語法、漢字と仮名の使い分け、敬語、詩文の組み方などを見直している。目的は物語を新しく解釈して書き換えることではなく、福音書、使徒の働き書簡、黙示録からなる新約本文を原点への忠実さと日本語としての可読性の両面から整えることにある。ソウル日とスルが備えられており、通読、礼拝での参照、個人研究のいずれにも用いやすい版である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、原文の輪郭を残すトランスパレントな翻訳方針。本書の中心的な特色は、読みやすさだけを優先して意味を説明的に言い換えるのではなく、原文の語順、語の対応、文法上の働きが可能な範囲で見える訳文を目指す点にある。新改訳2017の編集方針は、原点に忠実であることと自然な日本語を両立させることに置かれている。この姿勢は、新訳を読む際に同じ重要語がどこで繰り返され、ある表現がどのような論理的つながりを持つかを追いやすくする。特に書簡では接続詞、命令、理由、対比が議論の骨格になるため、訳文が原文の構造から大きく離れないことには実用的な意義がある。一方で、築語的であることは、単語を一対一に機械的対応させることではない。ギリシア語と日本語では語順や敬語体系が異なるため、翻訳者は意味を損なわずに日本語文として成立させる選択を行う。本書はその選択を通じて、仲介書に進む前の本文観察を支える翻訳として位置づけられる。次に、47年ぶりの全面改訂が取り組んだ現代日本語への調整、新改訳2017は、1970年の初版以来培われた新改訳の系譜を継ぎながら、長期にわたる日本語の変化と聖書学、言語学の進展に応答した改訂である。改訂の意義は、聖書の教えそのものを時代に合わせて変えることではない。むしろ、以前には自然だった言い回しが現在の読者に誤解や距離感を与えないかを検討し、原文が伝える意味を現代日本語でより適切に示そうとする点にある。新訳では、イエスの発話を原則としてデスマス化で表す従来の特徴を保ちつつも、警告や強い非難を表す場面では、口調の際にも配慮したと説明されている。これは話者の人格を一様な文体に平板化しないための編集上の判断である。また、常用漢字を基本にしながら、命、心、魂など、聖書内で固有の神学的含みを持つ語は仮名表記を残す。読みやすさと語の重みの双方を扱う点がこの改訂の具体性である。さらに、ウの祈りに示される礼拝言語と神学用語の再検討、広く暗唱され礼拝でも用いられるウに祈りは、翻訳の小さな違いが理解と祈りの言葉に直接関わる代表的な箇所である。新改訳2017では、従来の大間が崇められますようにを大間が聖なるものとされますようにとした。この変更は、単に語感を新しくするためではなく、神の名が聖別されることを願う原文の主題をより明示的に表そうとする試みといえる。崇めるは日本語として敬意を表すが、祈願が指す内容を広く受け取れる。これに対して、聖なるものとされるは、神の名が他と区別されるべきものとして扱われるという方向を示す。このような変更は、親しんだ定型句を重視する読者には違和感を伴える。しかし、聖書翻訳では定着した表現を保存することと原文の意味領域を明確にすることの間に緊張がある。本書は後者を軽視せず、礼拝で唱えられる文章にも本文研究の成果を反映している。そして、女性話者の表現を含む文体、敬語、詩文への細かな配慮、本書の改訂は専門用語だけでなく、誰がどのように語っているかという日本語文体の問題にも及ぶ。代表例として、理科の福音書に記されるマリアの賛歌の冒頭は、従来の我が魂話から私の魂話へ改められた。これは内容を変更するものではないが、現代日本語における女性話者の自然な発話としてどう響くかを考慮した調整である。また、敬語を増やせば常に敬虔になるわけではなく、原文にない距離や誤調を生む可能性もある。そのため改訂では、敬語を過度に用いず、文脈に応じた言い方を選ぶことが意識された。さらに、散文として並んでいた箇所の一部を詩文として整えるなど、文章の形式にも手が入れられている。新約には、賛歌、祝福、祈り、予言的宣言、論章的な手紙が共存する。これらを同じ調子で処理せず、文の形式を読者に示すことは、各箇所を朗読し、論理と響きの両方を受け取る助けになる。最後に、 新旧薬を同時に見直したことが新薬の引用連関にもたらす利点、新改薬2017の全面改定では、旧薬と新薬を並行して検討できたことが大きな特徴とされる。新約聖書はイエスの言葉、使徒たちの説教、書簡の論証、目次録の象徴表現において旧約聖書を直接引用し、または強く響き合わせている。そのため新約だけを個別に整えのではなく、引用元や関連箇所との用語表現の関係を確認する作業には重要な意味がある。もちろんヘブライ語の旧約とギリシア語の新約では言語も文学的背景も異なるため、全てを同じ日本語に揃えることが目的ではない。それでも読者が新約の引用をたどるとき、両者の関係が不必要に見えにくくならないようにすることは聖書全体を読む上で有益である。本書は新約単独版であるが、背後には聖書66章を一つの聖典として読む新改訳の視野がある。福音書やパウロ書簡を孤立した宗教文書としてではなく、イスラエルの聖書を受け継ぐ文書群として理解したい読者に、この編集上の一貫性は価値を持つ。結論として、新約聖書新改訳2017は、キリスト教信仰を持つ読者が日々の聖書通読、礼拝準備、説教や聖書研究のために用いるのに適している。同時に日本語訳聖書の違いに関心を持ち、福音書や書簡を本文に即して読みたい初学者学生にも有用である。ソウル人中は、固有名詞や難読語で読書が中断しやすい人を支え、電子版であれば参照用の一冊として携帯しやすい。新共同訳や聖書協会共同訳など教派を超えた使用を念頭に置く翻訳とは目的や文体の方向が異なるため、用途に応じて併読することにも意義がある。その中で本書が際立つのは、新改訳が長く重視してきた原文への近さを保ちながら、47年ぶりの全面改訂によって現代日本語の読解可能性を真剣に再設計した点である。定着した表現を無条件に温存せず、アモの祈りのような親しい箇所にも訳語の再検討を及ぼしたことは、その姿勢をよく示す。原文の構造を観察するための足場と、自然な日本語で継続して読むための読みやすさを一冊の新約聖書として両立させようとした範である。ご支援いただける場合は、新日本聖書館公開翻訳ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。